そんな和尚の人にごと。
ラジオを聞きの皆さん、おはようございます。時刻は午前9時1分を回ったところです。ここからはそんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、斎藤丹円ご住職をお招きしてお届けします。本さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回は足を痛められたということで、
そうですね、
引きずりながらも駆け足でお越しくださったんですけど、
忙しい中、あそこら辺が一番ね痛みのピークだったんですけどもね、あれから一週間になりましたがね、やっぱりね少しずつ少しずつね、日柄もんてなもんでね、良くなってきてますね。
よかった。
まあね、収まってきてるっていうかね、まだ本調子じゃないんですけども、先週よりだったらよっぽどね、良くなったなって、まだまだ若いんじゃないかななんてね、思ってますけどもね。気のせいなんですかね、これね。
いや、でも、気持ちの持ちようっていうのもあるんですよね、おっしゃる通りね、いつもね。
そうそう、ね、気の持ちようですからね。まあ、そんな中でね、なんとか暮らしてきましてね。
はい。
で、今週はね、10日の日曜日の日にね、ちょっと秋田のね、ビューホテルにちょっと呼ばれましてね、行ってきたんです
けど、
ほら、2、3年前にね、
はい、
住みます芸人さんで、桂三尺さんっていらっしゃったじゃないですか。
はいはい。
この方がね、連れてきたマネージャーさんとね、なんかめでたくゴールインなさったなんて話でね。
あ、そうなんですか、めでたいお話ですね。
まあ、この方関西の人ですからね、
はい、
神戸の方なんでね、そっちの方でね、結婚式してきたようですけども。
そうでしたか。
まあ、秋田にも縁があるっていうんでね、
うん、
ビューホテルでね、なんか親しくしてる方々、そうですね、何人ぐらいいたかな、30人いなかったかな、まあ、そのぐらいの方なんですけども、その中の一人にね、私もお呼ばれされましてね。
だって、西宝寺さんの納涼寄せでね。
そうそう、2年連続来ていただきましてね。
お越しなさったね、私も聞きに行きましたけど。
ね、そしたらね、
うんうん、
なんかこちらでね、なんか三尺さん呼びたいななんて人がいるとね、
うん、
私の連絡が来るんですよ。もちろんなんとかね、呼んでくれまへんかなんてね。なんてこともこうご縁がありましてね。
そうでしたか。
10日の日にね、
うん、
結婚披露宴っていうか、まあ、披露宴ってわけじゃないんでしょうけどもね、
はい、
まあ、結婚祝うかみたいな感じでね、
はい、
やってましたよ。こちらの方にもいろんなね、縁が、ね、あってね、助けてくれた方々いっぱいいらっしゃったんでしょうね。
うんうんうん、
そんな方々がね、こう、集ったというところでございましょうかね。
はい。
そしたらね、私も見たことない人がいるんですよ、そこに。っていうのはね、ほら、ご当地芸人さんっていらっしゃるじゃないですか。
あ、はい、はい。
けど、シャバ？
タバさん。
うん、いましたよ。
あのね、
あとね、石垣さんっていう方が、
はい。
なんかいましたよ。
そうですか。
うん。
すごい。
うん。あとね。
うちの鎌倉 FM の番組にも出演なさっている。
あの人、魚町の方でね、
そうそうそう。
非常にね、はきはきして、なかなかね、携帯車でしたよ。
何かあったんですか、その会で。
あの方々ね、カラオケなんか歌うとね、
はい、
やっぱ花がありますね。
ああ、
やっぱ芸人さんってのは、やっぱそういうところすごいんですね。なんかね、いいもの見させていただいたななんて思ってね。
うわ、なんかすごい楽しい会になったんでしょうね。
ブラボー。
名古屋さん。
うん。あの方ね、手品やってくれましたよ。
おー、10日の日にですか？
おー、こうやってやってるんだなって。あの方、千畑町の方だったって聞きましたね。
はい、はい、はい、はい。
すごくこう素朴な方でね、なんかすごくこう謙虚な方でね、ああいう人だなーなんてね、思いながら。
そういうふうにお話しなさる時間もあったんですね。
円卓だからほら、
じゃあ
先継ぎに行こうかなんて言うとね、こんにちは、はじめましてなんて言うじゃないですか。
はい、はい。
こういう方々の世界もね、そこにあるんだな、なんて思ってね。
すごい。
なんかこう、別のね、方々が一生懸命やってる世界ってそれぞれがあるじゃないですか、ね。
そうですね。う
ん、それは私たちではちょっとお呼び物つかない世界なんですけども、ね、うん、なんか、ちょっとだけでもこう触れさせていただけるとね、
うん、
ああ、この方々ってこうやって頑張ってんだな、なんてね、うん。ちょっと思うとね、もう嬉しかったですね。やっぱ芸人さんっていうのは花がありますね。明るさがあるっていうかね。
そうですよね。
舞台立つとパッとこう、やっぱ花が咲くみたいなね。
あちこちで花咲いてましたね。
そうそう。石川なんとかさんってね、アナウンサーの方もね、その方ですよ。大館出身だって言ってますけどね、アナウンサーの方でしたけどもね、上手でしたよね、芸もあってね、なんてね、そんなことを見ながら、
はい、
その披露宴の前にですね、秋田の矢橋球場に行きましてね、私初めてね、
うん、
サッカー見ました。
ああ、
なんか剣が当たったっちゅうんでね、あ、まあ、行ってみようかななんてね、行ったんですよ。
はいはい、
ブラウブリッツ、
はいはい、
応援しましたよ、私も、ね。
そうですよ。
地元ね、頑張ってるんだななんて思ってね。
そうそう
そ
う。
その日ね、10日の日はね、結構寒かったんです。
うん、うん、そうでしたね。
みんなね、頑張ってね、応援してね、いるんですよ。そしたらね、
うん、
その近くのね、ハンバーガー屋さんあるじゃないですか。
うん、
出店出してましたね。びっくりしました。いや、ここで横手の人ダウンだなってね。
このイースターの近くの。
そうね、
どこ
ね。
イースター内の。
ってね、いや、ここにいるんだみたいなね、うん、なんか、ほら。もう会うとは思ってないじゃないですか。
ああ、そっかそっか、うん。なんか親しみが湧いてあれですね、うん。
でもその日ね、うん、10日の日は、
はいはい、
結構ね、大会が、重なってるようでね、駐車場が大変。
ああ、そうでしたか。
駐車場なんか見つけるなんてのはね、大変だよね。
そうですよね、う
ん。やっぱこれからの時代ってね、やっぱ車でみんな来るんだから、
うん、
やっぱ駐車場がないと、なかなか人って集めにくいのかななんて、そんなことも思いましたね。で、ほら、なんかね、バスケットの方の話をするとね、なんか体育館を建てるとか建てないとかって言ってるじゃないですか。
あ、はいはい。
ね、そんなでっかい体育館を建てるって、5000人入るっていうのは5000台の駐車場必要なのかねなんて思うとね、いや、大変なね、あれなんじゃないですか、ね、
公共交通。どうしました？
電波退治するの？
はい。
なんか不法電波が退治するなんて誰か見てましたけどね。何でしょうかね。
何でしょう。
わかりません。なんか出てきましたけどもね。で、それでね、そんなことをこう言いながら、10日の日にですね、やったんですよ。
はい。
で、まあ、楽しい日を過ごしたということでですね、いたんです
よ。10日の日に集中したんですね。
うん、そうそうそうそうそうそう。ね、その日ね、比較的ね、私もね、忙しくなかったんでしょうね。うん、
開けたんじゃないですか。
え？
たまたま思いを込めて、
そうかもしれませんね、
この日はこの日だけはっていうのね。
でね、でそんな中でほらやっぱりね、みんな言うんですよ。足どうしたのって。
うん、ああ出会う先々でですね。
そう、足どうしたのってこう言うんですが、
はい、
これってねどんなもんなんでしょうかねなんてね、うん、言うと、いろんな方々がねいろんなこと言うんですよ。あ、それ早くお医者さんに行った方がいいよとかね。
あ、
ね、なんかよくね、
うん、
そういうのをね放っておくと、うん、ほらなんかね腎臓悪くなるよとかね。
ああ、そうなんですか。
うん、なんか動脈硬化になるよとか、言われるんですよね。
わからない。
ね。でどこからそういう話が一般の人はよくわかるんでしょうかねっていう、きっとパソコンからみんな見てるでしょうね、きっとね。
はいはいはい。
ここね、で知識ってね、いっぱい溢れてるじゃないですか。
そうですね。
うん、知らないことがないんだな、みんなね、みんな知ってるんだなって。お医者さんでなくてもみんな知ってることってね、みんなね、知識としてみんな持ってんだななんて思うとね、
うんうん、
でもそういう中でもね、やっぱり薬ってね、なんかね、飲むと副作用があるから危険だよね、なんて人も中にいるんです。
ああ、そうですか。
うん、そうなのかな。じゃあ、飲まない方がいいのか、飲んだらいいのかななんてね、
うんうん
う
ん、
こう思うわけですけどね。
はいはい。
ね、いろんな情報をこう聞くとね、
うん、
やっぱこう、溢れるじゃない
ですか。はいはい。
するとね、何が正しい情報なのかって、
うん、
私全然わからないじゃないですか。
そうですよね。
確かに言われると、あ、そうなの？あ、言われるとそうなんだ。うん、あ、そうなんだって確かにね。
そうなんだ。
知識はきますけど、うん、どれがね、正しい情報なの、うん、っていうことって、わかんないっていうことになると、結局自己判断しかないじゃないですかね。
は
い、
ああ、そうですね。
ね、自分で判断するんだろうと。
うん、
ね、結局、自分の体のことなんだから、
うん、
自分が責任を持って当たり前なんだけど、万が一自分の体のことがよくわからないから、はい、結局なんかパソコン見てね、こういう時はこうなって、こうなるとこういう病気になったりするかもしれないとかね、妙に不安だったりするじゃないですかね。
うんうんうん、
でそんな時って人ってどうするのかななんてね、聞くと不安になるじゃないですか。
そうですね、わかります、その気持ち、
健康だと何も思わなかったのに。
そうそう。
で、だんだん年もいってるじゃないですか。いや、そうするとね、やっぱりね、結構そういう、知識の話はね、心にジャブのように聞いてきますわな。
聞いてきました。
で、それをそんなことなんか若い時全然思わなかったんだけどもね、今こう少しずつ年取ってきて、ほら5年前に聞いた話同じ話なんだろうけども、5年前に聞くと、そんなこと大丈夫とかって思うんだけども、5年後に聞くと、いや、どうなんだろうなんてね。
捉え方が変わってくるんですよね。
そうですよね。だってね、同級生なんかね、こう話すとね、今の話題なんかね、どっか病気ないって話しかないじゃないですか。
うん。
ね、若い時そんなこと言わないでしょ？なんか遊んでるとか、どっか行ってるとかね、そんな話するじゃないですか。うん、でもね、50過ぎると。 お前どっか悪いとこねえのって言って、血糖値大丈夫とかね。
いやありますね。
血圧大丈夫とかって、もう少しね、年いってしまうと、もっと、で、進んだ話してるんでしょうね、きっとね。お悔やみ欄見たとかね。
いや、
ね、だからね、やっぱりその都度ね、うん、その年代の時にね、感じるっていう気持ちはね、うん、きっと一緒じゃないんでしょうね、うん。時っていうのはね、こう、動いてるんでしょうね。
はい、そうですね。うん、
でも、5年前の自分と、例えばね、うん、今の自分って、確かに同じ人なんだけども、うん、でもね、その時があった時の話をするとなんか違う人みたいな感じしないですか？
あります。
ね、うんうん、うん。私もね、ちょっと思うのはね、ほら、はいはい、お書としてね、例えば、うん、お亡くなりになった方にね、うん、お名前をつける時があるじゃないですかね。
そうですね。
5回目ってつけるんですけども、はい、で、たまにね、一周期だ、三回期だ、七回期だ、なんてね、こう思ってる時にね、うん、自分がつけたお名前を改めて、ほら、こう噛み締めるわけですよ。
そうですね。
すると、あ、3年前の自分は、あるいは7年前の自分は、うん、この方にこういうお名前をつけたんだな、うんってこう、それがですね、うん、自分なんだろうけども、なんか他人のように感じる時があるわけですよね。ね、
うんうん、
ちょっとこの7年前の自分で違うのかななんてね、うん、こう思ったりもする。
うんうん、
でも、結局ね、連続してるって話なんですが、
はい、
結局、体は確かに5年前って言ってしまうと、なんかこう、別人格のような感じがするんでしょうけども、うんうん、でも、心はね、
はい、
連綿とね、繋がっているんですよ、うんうんうん、ということを思って、
はい、
私たちは一緒なんだろうと思うときにね、この連続という言葉、これを思って、うん、相続という言葉がありますね。
相続、はい。
うん、愛続くとか。
ああ、
うん、はい。愛続くっていうの、よく相続というとね、うん、あら、お父さん亡くなっちゃったな、なんてね、うん、相続しなきゃとかっていう、そういうふうによく使われますけども、
あ、そうですね、
相続というのは愛続くということでございまして、はいはい、これはね、仏様の言葉から出たんです。
あ、そうなんですか。
サンスクリット語から来たんですけども。
あ、知らなかったです。
で愛続く。これはさっき言ったように、はい、5年前の自分と今の自分ってなんかこう断面にすると違う人格だって言ってしまう、うん、いるような理屈じゃないですか、
うん、そうですね、
ね、
う
ん、でも連続してないんだけれども心が連続しているということを思って心が愛続く相続しているだからもうねそれを説明するということを思って相続という言葉があるということ。
そうなんですね、
そうでしょう。でそういうことがほら割と私たち分かんないじゃないですか、
何
が使ってる言葉の意味すらもねよく分かんない。たまにね辞書なんか引くかなと思うんですけどもね、
うん、
今なんか辞書なんか引かないじゃないですか。
ね、
みんなウィキペディアじゃないですか。ウィキペディアっていうの？
はい、そうですね。
ね、そうそうね、なんかこうやってねやるとね、パラパラパラ本って出てくるっていう
便利な
じゃない。でもね、なんか、うん、そんなことこう思った時にね、辞書を引くなんていう行為がね、実にこうアナログでいいじゃないですか。
ああ、わかります、
うん。ね、なんか時間かけてもいいんだったらこう辞書引いてみたいななんてね。はい、で、何すると。言葉を忘れないんですけどもね、うん、割とすぐ出てくる知識って忘れやすいっていうこともあるじゃないですか、うんうんうん、ね、言葉を噛み締めながら、
はい、
ね、きっと私たちの心も体も連続している時の流れの中で生きてるわけですから、
はい、
過去を振り返り、そして今思い、そして未来を考える、
わ、
ね、こんな風にしてきっとみんないるんじゃないですかね。
そうですね。
未来を考えるならば明るい方がいいわけですから。
そうですね。
まあ皆さんがね、連休も終わりまして、いよいよね、うん、平常運転になったわけですから。
あ、今ね、そうですね。
未来をまず見据えて、大体これからだといい季節ですから、6月、7月、ね、東京会とかいろいろあるじゃないですか。
そうですね。
で、8月になって、ね、仏様を思う。ね、仏様と出会うという、この3ヶ月がこう来るじゃないですか。うんうん、そんな中でね、未来を思いながら、ね、自分の健康を考えながら。
健康考えて。
そう、うん、これ自分に聞かせる言葉だし。
健康考えていただき。
そうそう。ね、元気で明るく、ね、また今週も頑張っていただきたいなと、こう思うわけでございましてね。
そうですね。はい。でも今回は、その相続という言葉の、その元を知ることができたのが一番の、まあいろいろ伺いましたけれども。愛続く。
そうです
ね。いいですね。
心が続いていくんですね。
そうですね。
はい。
はい。今日もお話ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
横手市平子町吉田にありますお寺、西方寺のご住職、斎藤泰円ご住職のお話でした。また来週、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。心の闇を 照らします。
永代供養は西方寺。